皆さんこんにちは。本日もやってまいりました。毎月1回サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間です。年が明けまして2026年、大変めでたい1月ですけれども、そんな1月に今日もなんとゲストが来てくださいました。サクソフォン奏者の濱田ゆりさんです。
こんにちは。サクソフォン奏者の濱田ゆりです。
こんにちは。お願いします。ピチピチ若手のガールが来てくださってとっても嬉しいんですけれども、濱田ゆりさん、今おいくつですか？
27歳です。
27歳、はい、若手のスーパールーキーが来てくださってまして、今日はいろいろお話を聞きたいなと思っております。はい、ではまず簡単にプロフィールをよろしくお願いします。
はい、私はですね、兵庫県の神戸市出身でして、出身高校が兵庫高校なんですけれど、兵庫高校に行ってから、中学の時からサクソフォンという楽器を始めてたんですが、大学でもう続けたいなと思い、京都市立芸術大学というところで、サックス専攻の、専攻に入って勉強をしていました。その後ちょっと特殊かもしれないんですけど、フランスの方に留学をしまして3年間留学して、2024年の11月ですねに帰国して、今日本でサクソフォン奏者として活動をしています。
はい、ということはもう聞いただけでスーパーエリートな道を歩んできている濱田さんですけれども実は私と初めて出会ったのが、濱田さんが高校1年生の時ですかね。
そうですね、高校1年生、私が初めての本番を聞いてくださったのが、
あれ初めての本番ですか？
初めての本番です。
恐ろしい。私たちは師匠がね同じで、はい、尊敬する井上麻子先生なんですけれども、はい、井上麻子先生のこう文科生の発表会、
そうですね、
その音大以外のっていう感じでしたよね。はい、あれはね、
はい、そうですね。
で、私は音大を卒業してしばらくして井上麻子先生に2年ほどレッスンを受けさせてもらった時にその発表会に出て、でその時に一番若い、濱田ゆりさんが高校1年生ということで、はい、プロヴァンスの風景を、
そうでした ね
よくめちゃくちゃ覚えてるんですよ。で、大人がほとんどの中でこう学生さん高校1年生の濱田さんがそのプロヴァンスをむちゃくちゃ軽快に軽々と吹いているのを聞いてもう大人たちは騒然だったんですよ。なんだあのルーキーはと。高校1年生で、まあ、緊張しているはずなのに、
いやめちゃめちゃ
してました。
してました。
もう全く見えず堂々と、誰との大人よりも堂々として完璧に吹いていて、これはやばいやつが来たとこっちではもう騒然としておりました。それがやっぱ今やね、こうやって大活躍の濱田ゆりさんになっているわけなんですけれども兵庫高校もね、すごく吹奏楽活発に活動されてるところですし、はい、そのまま京都芸術大学に、
はい、
関西では本当エリート校ですね。狭き門ですよね、京都芸術大学 ね。
私の学年は神田楽器で16人で、サックス専攻は私ともう一人だったので。
あ、2人だけですか？
はい、
わお。何期生になります？
何期生になるんでしょう ね、
私が卒業してちょっとぐらいの時に1期生だったんで、
まあ、もうちょっとサックス専攻、
あ、そうです、ごめんなさい失礼しました。
の中では4期生になります。
4期生ですか、はい、おお、すごい、素晴らしいです。
ちょうど全学年が揃った年だったので、定期演奏会も第1回その年に開催だったので、1回から4回まで出させていただいて、
じゃあ一番いい時に入った感じですよ ね。
はい、
素晴らしいです。でその京都芸大、まあ、その4年間だけでもこう十分濃い4年間を過ごされたと思うんですけども、はい、そこからこうフランスに留学しようと思ったきっかけというか、まあ、理由っていうのは終わりですか？はい、
そうですね、先ほどもおっしゃっていただいたみたいに私たちの師匠である井上麻子先生が、留学をフランスの方にされていたのを私は知っていたので、もう高校生ぐらいの時からもう純粋にもう師匠の背中を追いたいなっていう一心で留学はずっと頭の片隅にあって、 でもそのどこに行くかっていうのが全然情報がなくて分からなかったので、うんうん、大学3年の時に講習会にフランスで行われてるやつがあったんですけど、うんうん、そこに行ってその時の先生の中にすごく習いたいなって思える先生がいらっしゃったので、うん、そこから先生とコンタクトを取ってこの先生に習いたいと思って留学をしました。
じゃあかなり明確にこう目的があ
って、そうですね、はい、
すごい素晴らしいやっぱ高校生すごいですね。あ、京都芸大生かごめんなさい、芸大生すごいですね。で、私その留学した方々にすごく思うのは、
はい、
まあ、全然違う国に行くということで語学っていうのが一番最初壁にあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、向こうに行ってよく喋れるようになったって方とこちらで勉強をよくしていったって方といらっしゃると思うんですけど、はい、浜田さんどうでしたか？
私はそこまでがっつり喋れるわけではなかったんですけど、うん、最低限はコミュニケーションが取りたかったので、うんうん、独学でフランス語の、デルフっていうトーイックみたいな試験があるんですけど、デルフのちょっと初級段階ぐらいのところまでは資格を取ってから留学をしました。
お、すごい。それは、フランス語の先生に習われてたっていうことですか？
大学時代の4年間は、うん、副科というかその英語とフランス語と取らなきゃいけない授業があったので、うん、それを4年間取ってて、卒業してからもう完全に独学で勉強して試験を受けに行ったっていう感じですね。
うん、そうですか、はい、それは独学っていうのはこう喋るっていうことに関しては家で一人で喋る練習を、
その時は語学交換のアプリみたいなのを使って海外の方と、うん、まあ、その時はテキストでしたけど、うん、あまり喋るっていうよりかは使う方、
うん、
アウトプットの方をやりたいなと思って、その方と何人かとフランス語でちょっと喋ったり、うん、日本語を教え合ったりっていうのをやってました。
やっぱりこう、ね、全世界の方とつながれる時代なんでそういうこともできたわけですね、
う
ん、
そうですね、うん、
じゃあ語学はそういった感じで、
はい、
でやっぱ向こうでこうレッスンを受けたり音楽仲間とこう交流するときって、その日常会話以上にちょっと専門的な用語とか、
はい、
っていうのはやっぱじゃあ向こうで得したというか、
そうですね、はい、そうです、
うん、まあ、言葉の壁っていうのがすごく、私はまずそこを超えられてるっていうのが留学した方皆さんすごいなと思ってるのと、あとはやはり文化の違い、まあ、カルチャーショックみたいなのがいろいろあると思うんですけど、うん、
はい、
これはもう私の興味として、なんか留学して、まあ、一番カルチャーショックだった出来事何かありますか？
カルチャーショック、そうですね、うん、フランス人の方って、
はい、
信号渡れる時にいつでも渡るんですよ赤信号でも車がいなかったら結構な大通りでも渡る方が多くてそこにまずびっくりしましたね。私はそんなに町の方の出身ではないので、うんうん、その信号がない横断歩道とかだったら渡っちゃおうかなって渡ることは日本ではあったんですけど、うん、がっつり赤で2車線3車線あるような道路をもう右横確認して走って渡っていっちゃう人が結構いたのがびっくりしましたね。
まあ、それは、まあ、フランスでは普通の出来事っていう、
割と普通ですね。パリどこ行ってもそんな感じだったので。
あ、そうですか、
はい、
なんかよく信号を守るのは日本人だけだみたいなね言われたりもしますけど、はい、なんかアメリカに留学した友人も赤信号で止まってたらアメリカの人になんで止まってんねんって言われたとかいろいろ聞くので、なんか信号合ってないようなものっていう感じなんですかね。そんな感じですね。あと、疑問なのはこう時間に対する概念っていうんですか、
はいはい、
日本人はこうきっちり割と時間を守るじゃないですか。フランスの方はどうでした？
そうですね、日本よりかは割とルーズな方ではあったと思うんですけど、うん、私が行ってた学校は先生がすごくきちっとした方だったので、うん、割とアンサンブルとかも他の学校とかだったら20分遅れでスタートとか当たり前な感じなんですけど、私の学校はもう00分だったら00分にもう楽器出して座っとけよみたいな感じだったのでそこはなんか日本のなんかちょっとルールっぽい感じで きちっとできてはいたかなとは思いますね。
じゃあやっぱ先生にもよるというか。
そうですね、うん、
厳しい先生でしたか。
いや厳しいというよりかはメリハリがしっかりあるような先生だったので、うん、練習するときはすごくシビアに音楽を見てくださってましたし、話すときはもうなんかいろんなことをざっくばらんに話せるような先生だったので、うん、習えてよかったなとは思ってます。
一番素敵な先生ですね。
そうですね、うん、
では、留学して、まあ、カルチャーショックだってそのお話を聞いて、で次その実際授業を受けてらっしゃってて、はい、その京都芸大で受けるようなこうレッスンの仕組みと全く同じような感じでした？
そうですね、実技その楽器のレッスンで言えば週に1回と、うん、アンサンブルがそれも週に1回、まあ、2時間程度なんですけど、うんうん、みんなでやる時間があって、で私の場合は、DUM っていう演奏者資格を、はい、のディプロマを取るコースにいたので、うんうん、あの実技だけじゃなくて他のその音楽理論だったりとかソルフェージュの授業も受けなきゃいけなかったので、うんうん、その授業とあのアナリーズ楽曲分析だったりの授業とか、うん、副科の実技の授業も受けてたので結構1週間ギチギチに詰まってる感じでした ね、
うん、副科はちなみに
副科は、声楽をやってました。
じゃあ歌えますか？
ちょこっとだけ
おすごい副科で歌をっていうのを初めて聞きました。
そうですね、あの私の学校だったら電子音楽を使った作曲がすごく盛んな学校だったので、うん、そこに行く方が多かったんですけど、あとピアノをやられたりとか、はい、でも私はずっと歌がやりたかったので、うん、あのサックスの先生に頼み込んでどうにか歌を教えてもらえないだろうかっていう風に聞いたら、うん、あいい先生いるから紹介してあげるねって言ってもらって、うん、その学校 あのオペラの先生に1年半ほど合唱のレッスンを受けてました。
ああそうですか、はい、でも浜田さんの希望で。
そうですね、うん、
副科が声楽、
はい、
いいですねあの小中浩平君みたいな感じですけれども、じゃあその授業としては割と音大と同じよう、あの日本の音大と同じように、まあ、実技副科、まあ、ソルフェージュいろいろ楽天だったり、はい、でアンサンブルという感じだったんですね、はい、その当時学校に同じ日本人の方っていらっしゃいました？
私の学校はすごく多かったです。
あそうなんですか、はい、それはもうサックス科でも
サックス科にすごく多かったですね。
あそういうことですか、はい、あじゃあその時あでも日本ではその関西の方、まあ、関東の方いろいろいらっしゃると思いますけど、はい、同じ関西の方もいらっしゃいました？
いや私の学校は私以外はみんな関東の方で。
あそうですか、はい、でそこからも割と刺激をね受けることはありますよね。いいですね、留学の話聞き出すとちょっといっぱい聞きたいことがありますけれどもあとその留学した時って皆さんこうその住んでるアパートで練習できる方もいらっしゃるって聞いたことがありますし、はい、浜田さんはどちらで練習されてました？
私はもうずっと学校にいて学校で練習をしてました。シェアルームだったので家では音が出せない状況だったので朝早くから学校に行って授業終わりにもうちょっと練習して帰るみたいな生活をしてました。
あ、その留学先の学校で練習場所っていうのはもうバッチリ確保できるわけですか？
練習室があるんですけど行ってた学校がそこまでこう大きいその大学みたいなところっていうよりかは、うんまあ、専門学校だったり音楽教室みたいな、うんイメージに近いような学校だったので取り合いでしたね。練習室をメールで取るんですけど、
うんうんうん、
争奪戦で、まあ、取れてはいたんですけど、うん、やっぱり水曜日になると、はい、子供ちゃんたちが習い事で楽器を習いに来る日があるんですね、うん、そうなるともう授業とかレッスンで教室を使ってしまうので、うん、全然部屋がなくてもうこの何時からしかないよって言われて 2,3 時間空きができちゃうとかは全然
ありました。あそれは私も音大時代全く一緒でしたけど、うん、メールで取るっていうのはどうやって争奪するんですか？
メールを取る人の采配でしたね。
あ、
だからもうなんか先着なのかその人が見つけたから取れるのか私はよく分かってなかったですけど
もう その人の独断と偏見で
かもしれないですね
それ なかなかないですね。
そうですね、窓口行っても全然取れたんですけど、うん、ちょっとやっぱり忙しい感じだったので、うん、メールしたり行ってからその人に話をして空いてないっていう風に言ってもらったりとかっていうのをやってました。
なんか 独特な取り方ですね。
そうですね
、うん、そんな感じでこう留学生活を楽しまれたと、まあ、忙しかったと思いますし、はい、大変だったと思うんですけれども、なんかこう一つ忘れられないエピソードみたいなのはありますか？
そうですね、留学時代にせっかくヨーロッパにいたので、うん、いろんなところを見て聞きたいなって思ったので、うん、国際コンクールにすごく私はたくさん挑戦をしたんですけど、うん、やっぱりフランスの周り他の国にたくさん行けたので、うん、その国々の綺麗なところだったりとか、うん、国際コンクールで出会った違う国の人たちと、うん、こういっぱい会話をしたっていうのが私前までコンクール受けるのそんなに正直好きじゃなかったんですけど、
そうですか、
海外のコンクールすごくなんか和気あいあいとしてるというか、うん、みんながどういうもの使ってるのとかどういう音楽が好きなのっていうのを、うん、コンクール期間中にすごくいっぱい話せた記憶があって、うん、私はその奇跡をん季節ごとにいろんなこう、うん、場所を見るのも好きですし、うん、行った先でコンクール関係の人と喋るのも好きだったので、うん、その両方景色とお話をするのの両方がすごく楽しかったなっていう思い出がありますね、
うん、例えばそれはどちらの国に行かれました？
1年目で初めて受けたのがスロベニアのコンクールで、うん、その後にアンドラ公国っていうちょっとスペインとフランスの間にあるような公国に行って受けたりとか、うん、あとアジアでタイのコンクールも受けに行ったり、 あとベルギーのディナンっていうコンクールを受けに行ったり、結構いろんなとこ行ってますね。そう
ですね、
そう
今聞いただだけ
で、
でフランスも足したら5カ国ぐらい。
そうですね、はい、
じゃあ本当にもういろんな国のいろんな文化の人たちと交流して、
はい、はい、
それは皆さん英語で交流されてるんですか？
フランス語が喋れる人とはフランス語で、喋、うん、れない人とは英語でしたね。
おお、すごい。じゃあ浜田さんは英語も堪能で、
もうボディーランゲージと片言の英語でお互いコミュニケーションを取るような感じでやってました。
いいですね、素敵ですね。私も何度かこう海外に短期間ですけど行ったことがあるときに、こうすごいプレイヤーさんと横に座たまたま座って、うん、で向こうの方は英語が堪能な方が多いんでこう喋られるんですけど、なんとなくしかこう分からない、うん、でこっちは返したいけどこうボディーランゲージになるっていうのが結構もどかしかったので、混ぜてフランス語とか英語でいろいろコミュニケーションが取れるっていうのはすごく羨ましいなと思ってますいや素晴らしい努力の結果ですよね。でそのいろんな景色も見に行かれたということで、
はい、
どこが良かったですか？
私はフランスのニースがすごく好きでしたね。私すごく海が好きなんですけど、はい、そのニース南仏の海がすっごく綺麗で、人もすごい穏やかだったし、街の雰囲気もすごく好きで、どうしても行きたかったので帰る前に弾丸で予定を立てて一人で行ったんですけど、
素晴らしい、
すごくいてよかったなって思います。
どんな感じですか？なんかこう行ったことない人に例えるならどこの海っぽいというか。
日本でですか？
そうですね、日本にはないと思うんですけど、どこ、
そうですね、でも南の方なので、うん、なんか暗くてこう流れが激しい海っていうよりかは、うん、あんまり流れがなく落ち着いてて、うん、ちょっと緑っぽいエメラルドっぽい感じの海って言ったら伝わりますかね。
私の質問が悪かったです。
いや、
やっぱもうそれは、まあ、見たらこう下まで透けて見えてるぐらいの
そうですね、はい、晴れてる日はもうキラキラしてて、ああいいですね、透けてる感じでしたね。
で気候も穏やかで、
はい、
素晴らしい。ニース私行ったことないので。
あ、そうなんですね。
行ってみたいです。
ぜひ。
ありがとうございますということで、こう素晴らしい留学経験を終えられて、まあ、今お話聞いてるだけでも浜田さんがいかにこうアクティブで、ね、積極的にですごく努力家っていうのが非常に分かるわけですけれども、で1年前ぐらいに留学から帰ってこられたところなんですよね。
はい、
はい、で今は、お住まいは神戸のままでいらっしゃると思うんですけれども、はい、最近そうサンダのレジデンシャルアーティストになられたということで、はい、素晴らしいです。
ありがとうございます。
もう神戸北の方はサンダの方やと私は勝手に思ってるんであの神戸北の方に怒られるかもしれないですけど、どうですかサンダレジデンシャルアーティストの活動は今どれぐらいされてます？
24年の4月からあの選考いただいて活動を始めたので、うん、だいたい1年まあ立てないかなぐらいなんですけど、うん、8月にお披露目コンサートということで里の根ホールの方で、うん、あのコンサートをさせていただいて、11月と12月に、三田市内の小学校の、4年生の子を対象にアウトリーチの活動を、うん、の公演を4公演ほどさせていただきました。
例えばどこの学校行かれました？
松ヶ丘小学校だったりですとか、はい、あと弥生小学校でしたりとか、うん、結構いろんなところにあのレジデンシャルアーティスト3組いるんですけど、うんうん、3組でこう割り振って三田市内の小学校を回るっていうようなプロジェクトだったんですけれど、だいたい皆さん 4,5 校ほど回られてて、で私もその担当になったところを行かせていただく感じでした。
あ、でも3組で行くわけではなくてこうバラバラで全学校を回るという、はい、あ、
なので1人で45分をあのプログラム考えなくちゃいけなくって、うん、初めてだったのですごく緊張してたんですけど、はい、すごく楽しくあのいい経験をさせてもらいました、
うん、あのアウトリーチってやっぱり普段こうしてる、ね、クラシックの演奏会とはまたちょっと違うじゃないですか、
はい、
どういったことがこう難しかったですか？
そうですね、行くまでやっぱり子どもたちの感じがわからないので、うん、どういう温度感の子どもたちがいるのかなっていうところからまずちょっとドキドキをしながら行って、うん、でこう吹いた後に演奏した後にこうどういう反応が返ってくるかもやっぱりその場その場で対処していくので、うん、それがやっぱり1公演目の時はすごく緊張しちゃったので、うん、ドキドキしながらやったんですけど、やっぱりすごく素直な反応を子どもたちって返してくれるじゃないですか、うんうん、なのでもう途中からはそのもらったものをいかにこう流していくかというか、うん、受け取ってパスしてっていうのが、うん、私もすごく楽しいなって思いながら、うん、最後の方はやってました。
いいですね、
はい、
本当にお子さん方って素直ですもんね、うん、なんかなんだろう、私も 何度かこう小学校中学校でしたことありますけど、はい、もう体が乗ってきて動くね、うん、お子さんたちもいてて、あ、やっぱ音楽ってこの年齢の方に聞いてもらうって素敵なことだなって
う、ね、
こういつも思いながら演奏するんですけど、そういった経験を、今年はどうですか？ご予定はあります？
レジデンシャルの活動が2年間期間をいただいているので、うん、今年も同じ時期にあの場所は多分違うと思うんですけど、はい、また別のプログラムで回らせていただく予定になってます。
それはまた同じ小学校、小学校のところで、
小学校です、はい、
ということですので、サンダの小学校の皆さんお楽しみになさってください、はい、ということで、今の帰ってきてからのご活動を聞いてるんですけれども、はい、そのレジデンシャルアーティスト以外に今されてるこう活動ですとか、あとはこれからこんなことをやってみたいなとか、こう やる予定だよっていうなんか宣伝があればぜひ。
はい、そうですね、帰ってきてまだ1年なのでもう探り探りあのいろんなところに出向かせていただいてる状態なんですけど、うん、イベントでこう吹かせていただいたりですとか、まあ、中高の部活動で、指導をさせてもらったりとか、 ていう活動が今は主にさせてもらってます、はい、で去年はお披露目コンサートということでレジデンシャルアーティストの方で里のね夏にさせてもらったんですけど、今年も夏にあのコンサートがありまして、そこではちょっと変わった編成のというか、
うん、
自分たちでこうプログラムをちょっと好きにやっていけるような、うん、あの機会をいただいてるので、
はい、
そこでちょっとピアノとサックスっていう、まあ、サックスフォンの中ではよく聞かれる編成とはまた別のことを私はすごく企画を今してる最中ですので、
うん、
どんな編成なのかもしよかったらあのお楽しみに来ていただければなと思っています。
とても興味深いですね。
はい、
サックス1本 と, こうフル、ピアノとっていうのはよくありますけど、はい、変わった編成で聞くときって私たちプレイヤー側もすごく興味があって、
うん、
あすごい編曲どうしてんのかなとか、
そうですよ ね, ね
この編成でバランス大変だったろうにすごいなとかってこう思うことがあるので、うん、皆様ぜひ夏ですね。
はい、
何月ぐらいですか。
おそらく8月だと思います。ちょっと日程がまだ私のところがわからないんですけど、
こう夏を楽しみに、
はい、
ぜひしていただけると、
はい、
ちなみに前回は何を演奏されたんですか。
ピアソラのリベルタンゴ
と、いいですね、
あとドゥクルクっていう作曲家のソナタの、はい、3、4楽章だったかな。
お、いいですね。
演奏しました。
素晴らしい。そして浜田さん、今日収録日1月8日なんですけれども、
はい、
これ公開日が16日になってるのでちょっとこう演奏会が終わっちゃってるんですけども、はい、そのよかったらお話も、あの曲目というか、
そうですね、12日にあの同じく里の根ホールでニューイヤーコンサートというコンサートがあるんですけど、うん、そこではあのお正月1月のすごくめでたい時期だったので、うん、法人の作曲家の曲がやりたいなと思いまして、はい、ソングオブライフという曲と石川亮太さんの日本民謡による教師曲を披露、うん、まあ、今はあの聞いておられる方はちょっと過ぎてしまったんですけど、うん、12日演奏する予定にしております。
素晴らしい、
はい、
いいですね、日本民謡の石川亮太さんの、
はい、私初挑戦で今回。あ、
そうですか、
はい、
私も吹いたことが、あの楽譜は持ってるんですけど、はい、演奏したことがないんですけど、こういろんな方が演奏されてるぐらい、ね、親しまれてる曲なの で, でこう年明けにもふさわしいというか、
はい、
うん、いいですね。ぜひって言えないんですけど、
そうですね、もう終わっちゃってるんですけど、終わってしまってるんです
が、でもその次、ね、夏を楽しみに皆様してくださると嬉しいです、はい、ということで、私はちょっと浜田さんに興味津々でむちゃくちゃたくさんあの質問をしてしまったんですけれども、今後の浜田さんの活動を知りたいという方は、浜田さん何か SNS はされてますか。
はい、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターも、ちょっとツイッターあんまり動かしてないんですけど、
はい、
主にインスタグラムで活動報告をしています、はい、
ぜひ浜田ゆりさんでご検索くださると、はい、なんか私はあのフェイスブックで浜田さんが競芸時代から多分投稿していらっしゃいましたよ ね、
はい、
なんかいつの間にか卒業して、いつの間にか留学から帰ってきててって恐ろしい年月の立ち方だなと思ってて、で今こうやって喋っててもあの高校生の浜田さんがいつの間にかこう大きくなってあのこうやってねしっかりあの素敵な言葉でお話しされてるのを聞いて、あ、やっぱすごいなとなんか近所のおばちゃんみたいな気持ちで今聞かせていただきました三田の方は特にこの、ね、近くにお住まいの浜田ゆりさん、これからポスターでも、ね、たくさん見られることと思いますので、ぜひ、ご検索いただいて、
はい、
でお名前があればぜひコンサートに出向いていただけると嬉しいです。
はい、お願いします。
では最後に何か皆様に、リスナーの皆様に一言いただけると、無茶ぶりですけども
そうですね、私2026年っていう数字の並びがすごい綺麗だなって個人的に思ってるんですけど、はい、皆さんが2026年あの健康に幸せに実りある一年を 遅れますことを祈っております。
素晴らしい。
こんな感じでいいんですか。
すごい。2026にこうなんかイメージなんですか、感銘を受けるというか、数字の並びが、
そうです、単純に見た目が好きっていうだけなんですけど。
なるほど、なるほど。あんまりこうスピリチュアル的なものではなくて、
全然見た目が。
すごい、やはり芸術家です、ね、あの素敵な言葉をいただきました。では本日も、毎月1回サクソフォン奏者中坪かなえの1日散歩をお聞きいただきましてありがとうございました。新年一発目、素晴らしいゲスト、サクソフォン奏者の濱田ゆりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、さよなら。
さよなら。